川村洋介です。小林さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まずは小林さんのご紹介をさせていただきます。静岡県ご出身、山好きのお父様の影響で子供の頃に山登りを始め、里山歩きから雪山、海外の山まで幅広く山に登られています。山好きが高じ、山小屋で働くようになり、山岳写真家のアシスタントを経てフリーのライター編集者として活動し、 DVD 登山ガイドホタカ、失敗しない山登りなど多くの本を執筆されていらっしゃいます。また日本山岳ガイド協会認定の登山ガイドでもあり、登山者と一緒に山を登り、山の魅力を伝える活動に取り組まれています。小林さん、今週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さんは、山好きのお父様の影響で、山登りを始められたということなんですが、
そうなんです。
最初の登山とかって覚えてらっしゃいますか？
いや、本当の初めは覚えてないですね。ただ、アルバムとかを見ると、多分もう幼稚園とか、
そんな小さい時から、
赤ちゃんの時に神奈川にその頃住んでたので、三浦半島の高取山という、 こう岩場の山があるんですけど、そこでこうハイハイしてる写真があったりとかしてなので、まあ赤ちゃんの頃から山にはこう連れてってもらったんだなっていうふうには分かるんですけど、 あとは丹沢にある大山という山があって、そこにこう幼稚園の頃父と登ったなっていうのはうっすら覚えてるんです。
じゃあ印象的に小さい頃、山を登ったってって思い出があるのってどの山だったりしますか？
はっきり覚えてるのが小学校3年生の時に登った富士山
です。富士山、
その時はこう静岡にいまして、家族で富士山に登ったんですけれども、とってもきつくて、もう8合目ぐらいでフラフラになって体動かなくなっちゃったんですけど、父が富士山登る時って金剛杖っていう杖があるんですけど、その木の杖をこう天秤に担いでくれて、片側に私で、私弟がいるので、もう片方に弟をこうその杖にぶる下げて父がこう担ぎ上げてくれたっていうことがあって、もうそれはなんかすごく印象に残ってます。
もうその時、富士山に登った時とかっていうのは、辛かったと思うんですが、その頃は山好きになってるんですか？
いや、正直言うと山登りあんまり好きじゃなかったです。
そうなんですね。
なんでこうみんなはこう綺麗な洋服を着て遊園地に行ったりとか、あと観光地にこう旅行に行ったりとかするのに、なんでうちはこうジャージの上下を着て山登りなんだろうっていうふうにずっと思ってました。
でもそれが楽しくなったっていうのはきっかけとかってありますか？
小学校5年生の時だったと思うんですけども、北アルプス長野県の長ヶ岳という山に登って、でそこはホタカという日本を代表するすごく綺麗な山があるんですけども、そこがよく見える山なんですね。でそこに家族で登って、でそのホタカを目の前にした時に、父が、お前の名前はあの山から取ったんだよっていうふうに話をしてくれて、
そうなんですね、小林千穂さんのこの千穂の穂、
が、穂高のという山の、からもらってるんですけど、その話を聞いた時にその山がすごく綺麗だったので子供心に感動して、そういう思いで父は山に連れてきてくれたのかっていうのを初めて知りまして、それからはやっぱり私にとって山が特別な存在になりました。
でもなんか素敵ですねお父様もその山に登った時に言おうって考えてたんですかね、やっぱり。
多分そうだと思います。でそのホタカを見せること、登ることっていうのをやっぱり目標にしてたのかなっていうふうに今思うと、そういう感じで思います。
そんな小林さんですが、そのホタカ、北アルプスホタカ連峰にある山小屋、原沢ヒュッテで働くようになったっていうことなんですが、
そうですね、
これは経緯は何になるんですか？
子供の頃からそうやってこう山に親しんできて、でホタカはやっぱりその名前をもらったということで特別な憧れがあって、その山を毎日見られるところで生活したいと思ったんです。でそれにはどうすればいいかって考えたら、山小屋で働いたら毎日山にいられると思って、で山小屋の授業になりました。
でも本当に山が好きになったんですね。
そうですね、もうその頃はもう山が大好きです。
この唐沢ヒュッテの山小屋に登るまでも結構時間かかるんですよね。
そうですね、あの長野県にある上高地という場所から、はいはい、あのスタートして、はい、歩いて6時間ぐらいです。
はあ、そしてこの唐沢ヒュッテ、日本の中でもかなり大きめの山小屋と伺ったんですが。
そうですね、規模でいうとあの大きい方の山小屋だと思います。
どれくらいの人数が宿泊できたりするものなんですか。
だいたい200人ぐらいマックスであの入るようなあの大規模な山小屋で。
本当に大きいんですね。
そうですね、もうその中でこうみんなで共同生活しながらお客様を迎えるっていう仕事をしていました。
あのこの山小屋で働くようになって、登る側とまたあの登山者を迎える側、立場がまた全然違うかと思うんですが、その違いで感じたことってありますか。
そうですね、それまでは山登りってこう自分の力で登ってたと思ってたんですね、うん、だけど山小屋の人がこうサポートしてくれる力っていうのはやっぱりすごくて、うん、あの登山道の整備もそうですし、はい、あとこう食事の提供とか、はい、まあ、安心して眠れる場所の提供とかってあって、うん、やっぱそういう、こう人の支えがあって山登りって成立するんだなっていうのはすごく感じました。
うん、あのそんな穂高唐沢ヒュッテですが、この唐沢の紅葉を見ずして穂高を語ることなかれという、はい、こう登山者の中では有名な名言があるということなんですが。
そうですね、
唐沢の紅葉っていうのは綺麗なんですか。
いや、もう本当に素晴らしいと思います。私は胸を張ってここが日本一なんじゃないかってあの言えるぐらい、あの唐沢の秋が大好きです。
あの小林さんも多分何百という山々を登られてますが、紅葉はこの、あの穂高唐沢ヒュッテから見る紅葉が一番と。
そうですね、あの例えば九州の山も、うん、あの東北の山も行けば紅葉素晴らしいんですけども、はい、やっぱりその中でも唐沢の景色っていうのは別格というか特別かなというふうに思います。というのはこの目の前に3000メートル超える山がもう本当迫っていて、はいはいはい、でそこをこう彩るように七かまどという木が真っ赤に染まって、あとダケカンバの黄色とかハイマツの緑とか色彩がすごく豊かなんですね。で不思議なことに、はい、あの穂高って岩の山なんですけれども、夏は割と岩がグレーに見えるんです。
はい、
でそれがなぜか秋の紅葉シーズンになると山がこう白く、その岩が白く色が変わるんですよ。でそれがまたすごいこう白い山が綺麗で、そこにこう紅葉の、あの彩りがあの添えられて、もう本当に絶景だと思います。
あのこのあの穂高唐沢ヒュッテの紅葉シーズンの写真を見ると、はい、まあ、紅葉だけじゃなくテントも数多くありますよね。
そうですね、うん、私もあの唐沢ヒュッテの方から聞いた、一番多い時は1000を超えたよなんていう風な情報があったりしますけれども、本当ににぎわってますね。
あの、まあ、唐沢の紅葉は今年はもう終盤みたいな感じですかね。
そうですね、うん、まあ、10月上旬が例年見頃なので、うん、あの今年はもう終わってしまったんですけれども、うん、またあの冬の長い休みを経て、うん、来年あの素晴らしい景色を見せてくれるんじゃないかなというふうに思います。
いくつもの山を登った小林さんが日本一という唐沢の紅葉を、ぜひ皆さん来年見に行っていただければと思います。明日は山岳ライターという職業について伺えればと思います。最後に小林さんの好きな曲、ミスターチルドレン365日をお送りします。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。